安城写経だより、2022年7月1日、第160号。編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会。電話、0566-77-2941。表紙、安城市社協基本理念。住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の題字はデイサービス泉の兵藤忠夫さんの作品です。聴覚に障害のある人はどんなことに困っているんだろう。聴覚に障害のある人は町であっても外見の特徴が少ないため障害の有無に気づかれにくいですが、音が聞こえないことによる困りごとが日常的にあります。例えば、自動車や自転車の近づく音が聞こえず、危ない思いをしたり、病院では診察に呼ばれても気づかないため、後回しになることもあります。そのような困りごとに気づいたときに、あなたならどのようにコミュニケーションを取りますか？聴覚に障害のある人とのコミュニケーションの方法について特集で紹介します。写真が4枚あります。1、道路で危険。後ろから来る自転車、チリンチリンとベルを鳴らされても気づけません。2、呼び出しに気づきにくい。病院で、〇〇さん、診察室にお入りくださいとアナウンスされても、まだかなぁと待っています。周りは誰だろうと思っています。3. 緊急放送が伝わりにくい。火事ですと放送が入っても気づけません。4. マスクで話していると言葉が読み取れない。ご用件をお聞かせくださいと言われても、口が見えないと読み取れない。表紙終わり。特集、聴覚に障害のある人とコミュニケーションを取るにはどうしたらいいの？聴覚に障害のある人は、障害の状況や聞こえなくなった時期によって、難聴者、中途失聴者、ろう者と分けられます。コミュニケーションの取り方は、これらの違いによって個人差があり、筆談や講話、空書、空書き、身振り、手話など様々です。難聴者、補聴器などの器具を活用することで音が聞こえる人、主たる言語は音声言語です。中途失聴者、事故や病気により音声言語の獲得期以降に失聴した人、主たる言語は音声言語です。発話は比較的問題がないケースが多いです。ろう者、先天的または乳幼児期に失聴した人で、主たる言語は手話です。筆談、紙などに文字や文章を書いて伝えます。口話、口の動きを読み取ります。空書、空中に指を動かして文字を書きます。手話、手や指、表情、口型など、体全体の動きで表現します。私たちにもできること。皆さんのご近所や職場に、聴覚に障害のある人はいませんか？コミュニケーションを取る際に、簡単にできる工夫を紹介します。透明マスク、音声文字変換アプリ、指差し、身振り、指差しボード、袋はいりますか、温めますか、など。これらの中でも、ろう者が主に使う手話は、表情や体の動きなどの情報だけでなく、感情も伝えることができます。手話の例を紹介します。こんにちは。右手人差し指と中指を立て、額に当てる。次に、握った両手の人差し指を立て、向かい合ってお辞儀をするように曲げる。 どうしたの？右手の人差し指を立て、左、右、左に振る。聴覚に障害のある人とのコミュニケーション方法を学ぶには、聴覚に障害のある人のコミュニケーションの方法である手話と文字支援について、安城市社協では講座の開催など支援者を広げる取り組みをしています。手話について、問い合わせ障害支援係 77-3121。手話はろう者の主たる言語で、目で見る言葉です。筆談や講話、空書などと合わせて使うことで、より伝わりやすくなります。手話講座の参加者や講師の声を紹介します。講座修了生の松本さん。託児がある講座を探したのがきっかけで、手話講座に参加しました。当たり前が当たり前ではない。知らなかった世界を知ることができました。今はボランティアサークルにも参加し、幅広い年齢層の方々と一緒に活動をしていますが、本当に楽しくて仕方がありません。相手に合わせて分かりやすく伝えられるように、今後も手話技術を向上させ、もっと支援に関わりたいと思います。講座修了生の尾形さん、手話と出会ったのは24年前です。ずっと手話を習いたいと思っていました。仕事を辞めたのをきっかけに講座を受けました。手話一つ一つの意味を知り、とても楽しかったです。難しいこともありますが、ろう者の方々と出会い、手話で会話して読み取れたとき、伝えられたときはとても嬉しいです。手話講座、講師、遠山さん。ろう者の世界へようこそ。手話を楽しく学び、身につけたら視野が広がります。通じる楽しさを知って、お互いハッピーになりましょう。手話講座、講師、林さん。新しい仲間と一緒に楽しく手話を学び、ろう者と交流ができます。明るい講師ばかりで、笑いが絶えない講座です。修了証をいただく頃には、ろう者と手話べり、手話を使っておしゃべりができるようになり、仲間と共にいろいろなイベントなどで活動ができるようになります。文字支援について、問い合わせボランティアセンター 77-2945。 文字支援は話された内容をその場で文字にして伝える方法です。聴覚に障害のある人の中には、障害の状況などによって手話を使わない人もいるため、必要な事項を的確にまとめ、手書きやパソコンで入力して音声情報を伝えます。ようやく筆記サークル梨畑代表田所さん、難聴者や中途失調者の人はある日突然耳が聞こえなくなった人たちです。目からの情報が頼りなので、コミュニケーションが取りづらく、孤立を感じることがあります。文字支援であれば、文字を書くだけなので、小学生でも支援できます。話し言葉を書き言葉にするコツを学んで、井戸端会議など、普段の会話の時に文字支援が行われるなど、身近な場で支援が広がることを願っています。安城市社協は、講座の開催だけでなく、手話や文字支援のボランティア団体の支援もしていますので、お気軽にお問い合わせください。8月の相談窓口、4項目です。1、ボランティア相談、場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2. 専門職による貢献制度市民相談、場所、 社会福祉会館。日時8月13日土曜、24日水曜、午後1時半から3時。対象、市内在住で公権制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談。場所、改修工事のため社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、社会福祉会館内、77-7889。4、障害者更生相談。場所、改修工事のため社会福祉会館。日時、8月18日木曜、午後1時から4時。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、社会福祉会館内、77-7888。ハートンからのお知らせ。令和4年度総合福祉センター高齢者身体障害者講座の受講者募集。総合福祉センターでは、令和4年10月からの高齢者身体障害者講座の受講者を募集します。初心者向けですので、気軽にご参加ください。対象、市内在住の60歳以上の高齢者、および18歳以上の身体・知的・精神障害のある人。なお、障害の程度により、付き添いをお願いする場合があります。申し込み、各講座の申し込み開始日の午前9時から、総合福祉センター窓口にて受付、先着順。なお、9月末までは、総合福祉センターが工事中のため、社会福祉会館2階で受付。高齢者講座、講座、定員、申し込み日。ちぎりえ、10人、9月27日火曜。習字、20人、9月30日金曜。和裁、10人、10月14日金曜。陶芸、10人、9月7日水曜。身体障害者講座、講座、定員、申し込み日。絵画、10人、9月6日火曜。手編み、20人、9月13日火曜。料理、20人、9月8日木曜。音楽、20人、9月2日金曜。パソコン、15人、10月5日水曜。ものづくり、20人、9月15日木曜。陶芸、10人、9月7日水曜。なお、令和4年10月から令和5年3月までの開催です。問い合わせ、総合福祉センター 77-7888。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行、4月分受付順、継承略。碧海信用金庫事務センター、佐久野福祉センター利用者、ふれあいダンス、安城市赤十字奉仕団、中村富士子、 株式会社杉薬局、佐久の公民館利用者、匿名。令和4年3月、福島県沖地震災害義援金。安城市赤十字奉仕団。ウクライナ人道危機救援金。安城市赤十字奉仕団。安城市身体障害者協会。ボランティアネット北明治の会。シニア介護予防講座、ヤロマイサロン。計算、漢字、クロスワードや塗り絵などのプリントや工作を行って脳のトレーニングをしましょう。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人。申し込み不要。日時、場所。8月5日金曜。午前9時半から11時半、名勝プラザ。8月5日金曜、午後1時半から3時半、西部福祉センター。8月6日土曜、午前9時半から11時半、中部福祉センター。8月10日水曜、午後1時半から3時半、佐久の福祉センター。8月15日月曜、午前9時半から11時半、アンフォーレ。8月17日水曜、午前9時半から11時半、安生福祉センター。8月25日木曜、午前9時半から11時半、桜井福祉センター。8月27日土曜、午後1時半から3時半、北部福祉センター。問い合わせ、介護予防係、77-7896。介護者のためのリフレッシュツアー、共同募金配分事業。自宅で介護されている皆様、温泉と美味しい食事を味わいながらリフレッシュしませんか。日時、11月11日金曜、午前8時半から午後4時半まで予定。なお、安城市内各所出発、帰着。対象、市内在住で、要支援及び要介護認定者を自宅で介護されている人とその友人。場所、浜名湖周辺。定員、40名先着順。費用、介護者1000円、友人2000円、当事者1人に対して友人1人まで。申し込み、7月5日火曜から9月6日火曜までの午前9時から午後5時に、社会福祉会館窓口、または電話にて受付。日曜、月曜、祝日は除く。問い合わせ、事業係 77-2941。 第39回安城市福祉祭りふれあいマーケット出展者募集。安城市福祉祭りにてふれあいマーケットに出展する団体を募集します。対象、市内の福祉団体かつマーケット収益を福祉活動に活用する団体。会場で調理・飲食を伴う出店はできません。日時、10月2日日曜、午前9時から午後3時。なお、搬入時間は当日の午前8時から8時45分、厳守。場所、総合福祉センター北側駐車場、及びシルバー人材センター作業所前、屋外のみ。1区画タープテント、幅270センチ、奥行き180センチ、高さ225センチ程度。なお、全10区画程度予定。申し込み、7月30日土曜までに、申し込み書を窓口に持参、郵送、ファクスにて受付。なお、申し込み多数の場合は抽選。 その他、事前の説明会、8月27日土曜への参加が必要です。問い合わせ、福祉祭り実行委員会事務局、社会福祉会館内、電話 77-2941、ファクス 73-0437、介護者の集い、日時、場所、8月13日土曜、午後1時半から3時、北部福祉センターホール、97-5000、8月16日火曜、午前10時から11時半、中部福祉センター集会室、76-0090、介護者おしゃべりサロン、8月6日土曜、午後1時半から4時、社会福祉会館会議室、77-7888。なお、掲載の事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。